お相手はエレキテルの上原と
ポリムーグと
そして
準レギュラーになってしまった岡田です。
もういよいよムーンライダーズの岡田さんを迎えて3回目になりました。で今回はですね、岡田さんが主催するバルブレーベルのことについてお聞きしたいと思います。そもそもバルブレーベルはどういう経緯で主催されることになったんでしょうか。
バルブはですね、はい、そもそもあの MD のダウンロードシステムでミュージックデリっていうのが昔あったんですよ。
昔ありましたね。
いろいろあったでしょ、 MD でダウンロードするの、いろんなとこにあのそれこそコンビニとかにもステーションがあって、はい、そっからダウンロードする。
なんかちょっとあって自分でも試してみようかなと思ってるうちにいつの間にかなくなってたっていう。
ちょっとね、あれ、自分で MD 持ってかなきゃいけないから大変なんだ、
ね、めんどくさいんですよね、うん、ちょっと
そこでレーベルやらないかっていう話があって、はい、でそこで発足したっていうかできた。でバルブの意味は、はい、電球のバルブと、はい、それからそれを垂れ流すバルブの
水か蛇口が
そうそうそうそう、ああいうバルブを合わせた造語なのね。
で、いいですね、
思いつきを垂れ流そうみたいな、はい、ピンときたものを垂れ流そうみたいな。で特にそのミュージックデリのシステムすぐアップできたんで、はい、まあ、文字通りそういう感じだった
の。岡田さんは岡田さんのユニットでヤートイというユニットもやっていますが、はい、あれはどういう経緯で始めることになったんでしょうか。
これはねバルブレーベルいる前ね、たまたまねあの山本誠一さんとおもちゃを使ってなんかやりたいねっていうことで始めたユニットなんです。実は
そうだったんですか。
でまずねあのキディランドっていう具体的に出してしまいましたけどおもちゃ屋さんにまず行くことから始めたんだ実は。でそこで目にしたのでコッツくんっていうのがあって、
ありましたね、なんかちっちゃいお人形がなんか
覚えて連動するやつ、それで、そうそう連動するやつ
面白かったですね。
でそれをサンプリングしてまず始まったの
そう
ですか。いろんなパターンがあるんだよね、よく聞くと音色同じなんだけど、
そうですね、あれは
いかにも山本さんが好きそうな世界観ですね、うん、その
でそれ使ってやり始めたんだけど、だんだんやっぱ本格的になっちゃって、はい、このような形になってしまったんですね。
なるほど、
うん、作り方としてはだから大阪と東京でデータやり取りっていうか、あのこういうイントラどうみたいな音が送られてきて、
はい、
ダットとか MD でそれをまたあのこっちでじゃあこうなるよっつって送り返したりして、
はい、
だからファーストの1曲目なんか「ファニーフィーリング」って曲は本当、はい、半年ぐらいかかってるの。
あそれはなんかすごく実験的で、
そう
時間もかかりますね。
そうそう、だからもう最初は全然違う曲だったんだけど、すげえポップな形になって、
はい、
自分ではすごい気に入ってるんだけど他の曲はそんなかけられないってなったんで、
はい、
もうちょっと端折ってるとこはあるけどね。
ではそのヤートイの中でぜひ曲紹介してほしいんですが、
これはね、はい、ファニーフィーリングもいいんだけど空の名前っていう美しい曲があって、これピョくんのミキちゃんが歌ってくれてます。
まず聞いてみましょう、ヤートイの空の名前です。レコードのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。ヤートイ空の名前でした。先ほどこのボーカルがピョクンのミキちゃんという話が出てましたけど、
はい、
バルブレイブ所属のピョクンといえば我々生きてるともこれ縁が深いですよね。すでに番組にも出てもらって曲もいっぱいかけたので今回はかけないんですけども、
もうかけてやらない、
そんなことはないですけどピョクンがそもそも岡田さんと知り合った時、その時もポリさんとメールのやり取りがあったりして、
うん、そうそう岡田さんっていう人からメールをもらったんですけど、
本物から、
本物から、
そうです、
ピョクンの
前いた事務所の人から僕好みのちょっとデモテープいろいろもらって、
はい、
その中でピョ君が引っかかって、また彼らはね今時ね珍しくカセットでわざわざ来るわけよ、なんか受け狙いっていうか、
は
い
は
い、
カセットそういえば配って
そうですよ、ね、写真もねサンレコっぽいやつなんで、なんかもう見え見えなんだけど引っかかって、
はい、
なんで今時カセットでとか思って聞いたらすげえよくて、ですぐメール打ったの、うん、
それでねポリムゴさんがメールを送って、ムーンライダーズの岡田さんの本物だったらすごいからすぐにコンタクトを取った方がいいって言って
そう、
あその頃から知り合いだったんだ、
はい、
あそうなんだ、
もし我々がいなかったら諸君と岡田さんのつながりもなかったかもしれない、それほどではないか、
そんなことはないでしょ、
そんなことはないか
そんなことはないよね、あのいきなり来たらね俺だったら嫌だね、
びっくりしますよね、う
ん、俺だったら嫌だなんだこれ
はい、
遊びに来ませんかみたいなスタジオに来たんだよそれで、
それから実際にその福君のアルバムが出るまでは結構長い時間がかかりましたよね。
いろんな事情があって、はい、あのメンバーがね、
はい、いろいろ忙しかったり、
ね、忙しかったりしてなかなか進まなかったけどようやく完成しました、
もう出た時は本当についに出たかと思って、うん、こういうアルバムが売れるようにならなければ日本の音楽事情はダメだと思いました、
う
ん、
だからこの番組から火つけよう、
つけたいです
ね、レポップ、はい、ね、みんなうなずいてくれてるんです、
もう悲願ですよね、うん、本当に、うん、
火つければ広がる、うん、
その中心にバルブ
レベルね、
両山泊みたいな、
いやエレキテルとも連動したいですよね、
もうぜひもっからいただければと、は
い、バルブレイブいろいろなアーティストが所属しているんですけども、
ユニークな
面白い人が、うん、あのバルブネクストっていう
コンピューションアルバムの
中に、セカンドのコンピューションアルバムの中に、うん、はい、非常に面白い人がいっぱい
入
って
ますよ、若干10、ね、ここで聞かせたいのはね、16歳の高校生が作ったテクノで、はい、彼はあの5歳の頃からムーンライダーズのコンサートに来てたという親に連れられて、
最教育ですね、
うん、それでご当地ソングを作ろうってことになって、彼はあの富士見台に住んでるんですよ、タイトルはじゃあ上原さん言ってください、
タイトルはすごく面白くてですね、富士見台男子一人学坊、
そうです、
女子ジュニア学坊から怒られちゃいそうな、そうそう、変な名前です
よね、それへ のアンサーソングみたいな、分かんないけど、
はい、まずはちょっと曲を聴いてみましょうか、
はい、
新笠賀富士見台男子一人学坊です。ウェッテのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です、ぜひチェックしてみてください。新笠賀の富士見台男子一人学坊でした。これはなんか真面目にやってるのか、もしくは受け狙いでやってるのか、ちょっと分かんないような不思議な感じですよね。
ああ、真面目でやってるんでしょうね。
天然でこれやってると、うん、相当なもうキャラクターの持ち
主、ね、そう、彼の作った自分のアーティスト写真みたいのがあるんですけど、はい、それも自分で合成したのすごいですよね。
あのバルブネクストの中に内焼きのところに
入ってる、そうそう、入ってる、
面白いですよね、
うん、なんかちょっと特殊な感じのキャラクターっていう感じですね、う
ん、その年代しか出ないなんかあるのかもしれないね、16、
ね、若いですからね、うん、それを出せるバルブレーベルがまたすごいなと思いましたあとその今後ですね、バルブレーベルはどういうような感じで展開していくんでしょうか。
また同じように展開していくのかな、ともかくもう少し売れないといけないなっていう、
だから曲ですとかこういうバルブレーベルの曲がもっと爆発的にフィットするぐらいでなければもう日本の音楽業界は良くならないんじゃないかと勝手に思ってるんですけども、
あ、嬉しい意見
で、そのぐら
い
パワーがあるとは思うんですよね。
なかなかね、でもお店に並べた時に、はい、座りの悪いやつばっか作っちゃうんだよ僕の場合ね、あの境界線上のなんか音楽が多いんで、好きなのが
ジャンルをまたいでるみたいな、
そうそう、そうすると一種のカオスの渚みたいなとこって、はい、面白いものができつつあるんだけど、はい、あのジャンルとしては確立されてないじゃない、
そうです
ね、うん、でも絶対そういうとこで面白いものが起きると思うから、どうしてもあのそういうものが好きなので座りの悪いものばっかり、はい、作ってしまうっていう傾向ありますけど、
このラジオを聞いているリスナーの人はぜひチェックして買ってほしいですね、そういう意味では、
うん、あのぜひね探し出して、
はい、そういうわけで今回は岡田さんが主催するバルブレーベルについてお送りしました。次の回では岡田さん自身のことについていろいろお聞きしたいと思います。はい、エレキテルズラウンジお相手は上原と、
はい、ポリムーングと
岡田でした。
またよろしくお願いします。